ハリケーン最盛期前に FEMA 降水地図と住宅の浸水リスクを確認する方法。FEMA 数地図は重要な出発点ですが、集中豪雨は排水障害、地図の老朽化、建物ごとの脆弱性まで全て示しているわけではありません。ハリケーン活動が活発になる時期には、住所別の地図、過去の浸水、高度、高潮、保険やくら、被害の証拠を合わせて確認する必要があります。大西洋のハリケーンシーズン序盤が静かだったとしても、通常は活動が集中する晩夏から秋にかけての住宅浸水リスクまで低下したという意味ではありません。FEMAの AV 区域は高い洪水リスクを示しますが、X 区域または特別洪水危険区域外であるという理由だけで、浸水の可能性がなくなるわけではありません。短時間の激しい雨、都市の排水能力不足、下水の逆流、地表流出は、河川や沿岸を中心とする公式地図に十分反映されていない場合があります。一般的な住宅保険の風害保障、別建ての風害保険、洪水保険では対象となる原因と薬価が異なり、高潮は一般に洪水として分類されます。浸水前に撮影した住宅の写真や動画、所持品リスト、領収書、シリアル番号、保険書類は被害確認と請求手続きにおける重要な証拠となります。米国の FEMA 降水地図は、住宅の浸水リスクを判断する際に最初に確認すべき資料だ。しかし、地図上で高リスク区域ではないという事実は、浸水しないという保証ではない。河川の氾濫や沿岸浸水だけでなく、集中豪雨、排水設備の限界、高潮、建物の標高、過去の被害も合わせて確認することで、実際のリスクに近づける。2026年の大西洋ハリケーンシーズン序盤が比較的静かだったという観測があっても、備えを終えて良い根拠にはならない。大西洋の熱帯低気圧活動は、一般に8月末から急速に増加する傾向がある。個々のシーズンの見通しや現在の暴風雨情報は、民間の論評ではなく National Hurricane Center の最新発表で改めて確認する必要がある。シーズン序盤が静かでも安心できない理由。大西洋ハリケーンシーズンの公式機関は National Hurricane Center の最新案内で確認する必要がある。気候学的には活動が8月末から急速に増加する傾向があるが、これは特定の日付や地域への上陸を予測するという意味ではない。シーズン序盤の暴風雨の数だけでは、個々の住宅のリスクを判断しにくい理由は次の通りだ。1回のハリケーンや熱帯暴風雨でも、上陸地点と移動速度によっては大きな被害をもたらす可能性がある。ハリケーンのカテゴリーは、主に最大持続風速を示すものであり、特定の住所における降雨量や浸水深を直接示すものではない。中心から遠く離れた地域も、レインバンド、河川の氾濫、竜巻、または高潮の影響を受ける可能性がある。弱い熱帯低気圧でも、移動が遅ければ一つの地域に大量の雨を降らせる可能性がある。洪水保険は一般に、加入直後からすぐに効力が生じない場合があるため、暴風雨が迫ってからでは備えが遅れる可能性がある。したがって、これまで静かだったと、自宅の残りのシーズンにおけるリスクが低い、別の判断である。フィーオーキーズ区域は何を示すのか、フェイス前のフリードインシュランスレイプレートマッパー、海岸の氾濫、沿岸浸水、波浪作用などモデル化されたリスクで表示する。この地図は地域の地理用と建築基準、有志手続きにおける洪水保険要件、保険及びリスク管理業務に活用される。代表的な区域、一般的な意味、解釈する際の注意点、IKK、FEMAが基準洪水リスクとして指定した特別洪水危険区域、正確な確率基準前の最新の公式区域定義で確認する必要があり、詳細区域によっては基準降水位が表示されている場合も、まだ算定されていない場合もある。 VK とフェメが波浪作用まで予想して指定した沿岸高リスク区域、正確な確率基準はフィミ名の最新の公式区域定義で確認し、立ち往とアイローが構造物に及ぼす力も合わせて考慮する必要がある。アミガケ X 一般に中程度の洪水リスクを含む正確な確率基準はFEMAの最新の公式区域定義で確認する必要があり、頻度が低くても大規模な洪水が発生する可能性がある。アミガケナ6、特別洪水危険区域よりリスクが低いものとして地図化された地域、 収集中豪雨や局地的な排水問題まで存在しないという意味ではない。 D 洪水の可能性はあるものの、リスクが十分に分析されていない地域データ不足を安全の根拠と解釈してはならない。基準降水の確率は一定の周期で1回だけ発生するという意味ではなく、正確な確率基準は FEMA の最新の公式案内で確認する必要がある。毎年同じ確率が適用される統計的基準であり、複数年にわたって連続して発生することもある。また、長期間保有するほど、少なくとも1回は基準降水を経験する累積可能性が高くなる。FEMA の地図には、現在有効な地図だけでなく、改定手続き長の予備地図や個別区画に関する地図変更文書が存在する場合がある。住所を検索した後、地図パネルの発行時と改定状況を確認する必要があるのはそのためだ。公式地図に反映されない可能性がある浸水リスク、FEMA の地図は不正確で役に立たないという結論も、地図の対象外なら安全だという結論も適切ではない。公式地図は特定の目的と確率基準に合わせたモデルであるため、あらゆる形態の水害を完全に表すものではない。集中豪雨と都市型浸水、短時間に排水設備の処理能力を超える雨が降ると、河川や海岸から離れた住宅でも浸水する可能性がある。水は道路の低い地点、駐車場、地下ディユクス、擁壁の周辺、地下階の窓に集まることがある。このような降雨性地表面浸水は、河川の氾濫を中心とした地図では十分に現れない可能性がある。高潮の内陸への拡大、高潮は風が海水を海岸側へ押し上げることで発生する。低地、バツ、水路に沿って内陸へ広がる可能性があり、FEMA への保健地図と National Hurricane Center の高潮リスク地図では、目的と前提が異なる。2つの地図を題材資料ではなく、補完資料として見る必要がある。古い地形降雨開発条件、地図作成後に、道路、住宅団地、堤防、排水路、不浸透面が変化している可能性がある。新たな開発によって水の流れが変わったり、排水設備が老朽化したりすると、現在の局地的リスクは地図作成当時と異なる可能性がある。地図パネルの発行時だけでなく、地方政府の最新の浸水、排水地図や工事計画も確認する必要がある。堤防と排水設備への過信、堤防やポンプがあるからといって、リスクがなくなるわけではない。設計水準を超える水量、設備の故障、停電、詰まった排水溝、または堤防を迂回する流れが発生する可能性がある。地図上で防護効果が反映されている地域にも、残余リスクは残る。住所ごとに合わせて確認すべき資料、正確な判断は、1枚の地図よりも複数の資料を重ねて見ることで可能になる。FEMA Map Service Center で住所を検索し、現在有効な地図パネル区域発行日を確認する。地方政府やカウンティの GIS で浸水に関する苦情、排水設備、河川、低地、避難区域を確認する。沿岸地域であれば、National Hurricane Center の高潮リスク地図を別途確認する。割り種、以前の所有者、または管理主体に過去の浸水、水の流入、カビ除去、修理履歴について質問する。可能であれば、測量資料やエレベーション、シェアティフィケートで、建物の最下階正面と主要設備が基準降水位に対してどの位置にあるかを確認する。保険会社や代理店に、現在加入可能な降水保険の保証範囲、面積金額、待機期間、予想保険料を書面で求める。過去の保険請求履歴は、個人情報や契約関係のため、誰にでも公開される資料ではない。住宅購入者は、その州の買収の告知義務を確認し、住宅検査と保険金積もりの過程で水害の痕跡を別途点検する必要がある。同じ洪水区域でも、住宅ごとに被害が異なる理由地図は、主に地域のリスクを示すが、実際の損失は建物の位置と構造によって大きく異なる。こうした建物単位の違いは、区域を示す文字だけを確認していると見落としやすい。敷地内で玄関、車庫、地下階の水が流れる方向、周辺道路や排水溝より住宅面が高いかどうか、地下室、クロールスペース、低層階の壁体の構造、HVE、パネル、給電機、燃料タンクの設置落差、逆流防止弁、排水ピットポンプ、予備電源の有無、外壁貫通部、 窓井戸、車庫扉、基礎のひび割れの状態、土砂や落ち葉で詰まる可能性がある排水溝及び雨どいの状態、特に地下室に主要設備や高価な物品を置くと、浅い浸水でも多額の復旧費につながる可能性がある。地図の確認とは別に、水の流入経路、電気の安全性、設備の多さ、排水障害のシナリオを点検する必要がある。住宅保険、風害保険、洪水保険の違い保険は、暴風雨の名称ではなく、損害を引き起こした直接の原因と役がに基づいて判断される。同じハリケーンでも屋根の風害と地表水が家屋内へ流入した被害は異なる保険で処理される場合がある。保険の種類一般に対象となるリスク、代表的な保障の空白と確認事項、一般住宅保険役屋に含まれる風害、火災、盗難など、外部から地表面に沿って流入した洪水は一般に除外される。沿岸地域では風害や氷害も除外される場合がある。別契約の風害暴風雨保険、ハリケーンの強風、または雹による損害、洪水と高潮は通常保障されない。ベスト面積金額が適用されるか確認する必要がある。NFIP または民間洪水保険、やから上定義された洪水による風物家財の損害、建物と家財では限度額面積金額が異なる場合があり、地下空間の保障は限定的である。過重拒否などは商品ごとに確認する必要がある。下水排水逆流特約、やからに明記された下水管、または排水系統の逆流、地表面洪水を代わりに保障する特約ではない。洪水と逆流が同時に発生した場合の取扱基準を確認する必要がある。高潮は波水が陸地へ押し寄せる現象であるため、一般に洪水リスクとして扱われる。一方、屋根が破損した後に雨が入り込んだ場合は、破損原因と役屋の条件を精査する必要がある。実際に保証されるかどうかは、個別契約、面積条項、損害原因の調査、州法によって異なる。連邦関連の融資がある特別洪水危険区域の住宅には、洪水保険の加入義務が適用される場合があるが、義務の対象ではないという事実は、保険が不要だという意味ではない。また、NFIP のリスク・レーティングに出れば、保険料を地図上の区域だけで決めるのではなく、距離、洪水の種類、再建費など複数のリスク要素を活用する。保険の検討前に準備すべき被害証拠保険加入の有無とは別に、災害前の記録を作成しておくと、所有の事実、物品の状態、損失規模を説明しやすくなる。住宅の写真と動画すべての部屋を広く撮影し、壁、床、天井の状態がわかるようにする。引き出しと収納庫を開け、内部の物品を動画でゆっくり記録する。屋根、外壁、窓、車庫扉、基礎排水設備を撮影する。電気パネル、HBC 給湯器、主要家電のモデル名、シリアル番号を近くから撮影する。撮影日を確認できるよう、元のファイルとメタデータを保存する。部品リストと書類物品名、購入時期、数量モデル、おおよその購入価格を記録する。領収書、保証書、鑑定書、高価品の写真を関連付けて保管する。保険証券の申告ページ、特約面積金額、保険会社の連絡先を保存する。住宅ローン賃貸書類と身分証明書の写し、緊急連絡先を合わせて準備する。写しを暗号化されたクラウドや住宅街の安全な場所に保管する。浸水後は、まず人命と電気構造上の安全を確保する必要がある。水位と損傷状態を撮影し、速やかに保険会社へ連絡する一方、緊急の衛生措置が必要な場合を除き、検査前に損傷した物品をむやみに廃棄しない方が良い。廃棄する必要がある場合は、物品ごとの写真、数量、メーカー情報、廃棄理由を記録し、地方政府の安全指針に従う。ハリケーン最盛期前の判断基準、FEMA への地図はリスク判断の出発点であり、最終結論ではない。次の4つの質問すべてに答えられる必要がある。この住所は現在の FEMA 地図でどの区域にあり、地図はいつ発行したのか。加護沿岸リスク以外に、集中豪雨、排水障害、多良町の経路があるか。住宅の床面と中核設備は、周辺道路、排水溝、送水よりどの程度高いか。風害、洪水、下水逆流、過重拒否はそれぞれどの保険で保証または除外されるか。地図の対象外にある住宅でも、リスクがゼロというわけではない。反対に、高リスク区域にあるという理由だけで、すべての住宅が同じ被害を受けるわけでもない。地域の地図、建物の標高、過去の浸水、排水経路、保険役所を合わせて確認することが、 最も現実的なアプローチである。